はい、それでは天地に響く神の歓喜の歌声と題しまして白川先生より説教を賜ります。どうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。おはようございます。
おはようございます。
じゃあ足はどうぞ楽にしてください。はい、今年初めてのね方もおられると思います、ね、おめでとうございます。明けましておめでとうございますっていう意味知ってますか？新年おめでとうございますってね、それは分かりやすいんだけど、明けましておめでとうございます。どうして明けましておめでとう？え？ねえ、考えたことありますか？もうごく普通にね、皆さんも何も疑問も持たずに毎年ね、新年を迎えたら明けましておめでとうございますと挨拶しますし、年賀状にも明けましておめでとうございますって書くと思いますけどね、なんで明けましておめでとうって言うんだろうって考えたことないでしょ。ただ意味があるんですよ皆さん、ね、まあ、それはまた今度話します。なんでも物事にはね意味があってね、その意味を探っていくとね、本当に私たちはね何も知らないで日頃使っている言葉とかね風習というものの中にね実は深い意味がある。それを知るだけでね、あの一言の挨拶の中にもね、なんというかな、喜びというかね、ときめきを感じますね。そしてこんな意味があったんだと思うとね、同じように挨拶するその言葉にもね、皆さんの心がこもるんじゃないかね。もうあの社交辞令のようにね、明けましておめでとうございますというものだと思っているかもしれませんが、そこにどんな意味があるのかって分かると変わってくると思います、ね、もう今から話しても遅いから、またいずれお話しして来年はね、あんまり早く話すと忘れるし、遅く話すと思うと私は忘れるし、どっちがいいんだろうって思ってね、まあでもまたねお話したいと思います。はい、1月の今日半ばです。ちょうどね半ばになりますけどもね、あのもう正月気分も終わってね、この祭壇の鏡餅も今日鏡開きしようかなと思ってますね。後で皆さんと一緒にねこのお餅を食べたらいいなと思いますけどね、あの鏡餅をいただくとね1年間無病息災ね、元気に過ごせるということになりますから、ぜひね今日来られた方はあの祭壇のね鏡餅をいただいて帰ったらいいなと思いますけどね。はい、今日はねまたあの創世記の内容に入りましたけれどもね、ちょっと考えてみたら12月のね、最初の聖日にねお話しして、続きということで、ここまでちょっと途中クリスマスもありね、また国士の旅もあり、また元旦元日礼拝もありということでね、今回になりましたけど、前回と同じレジュメをね、ご紹介したいと思いますので、その後半部分というか真ん中からの内容にね今日はなると思いますが、そちらを見ながらね今日この創世記の箇所をね皆さんともにまた見ていきたいなと思っています。はい、それでね、今日もまたあの創世記の物語を皆さんともにね考えていきますけど、まあ、つくづくねこの新年新しい年を迎えてね、まあ、2023年どんな年になるんだろうかとね、まあ、それぞれに思い巡らす時じゃないかなと思います。また1月冒頭にね、日本の各新聞もね1年間を、まあ、見据えてのね、論説がね各紙ありましたけど、まあ、私は全てに目を通しておりませんし、ちょっとした情報として知るだけですけどね、それぞれの新聞社のカラーが出ますよね。1月1日付の新聞紙を見るとね、もう朝日とか毎日はもうね語るまでもなく、とんでもない話を常にしてますけど、どこの新聞だろうかと思うんですよね。 ただ産経新聞はね最近ちょっとおかしいんですよねただ伝統のね内容にちょっと入り込むとねまあまあの内容があったのと、それからしばらくしてね、1月の何日だったか忘れましたけどね、とても意味深いあの記事が載りましてね、あそういうところはまだねあの産経もいいなと思ってます。でその内容またね機会があったらお話しますけどね、やっぱり皆さん年の初めというといろんなことは考えるだろうと思いますね。で私たちもねあの元日に礼拝を捧げて、その場ではね、神様の御心がねなること、それを祈る一年にしたい、まあ、そういう話をさせてもらったんですけどね、あの改めてねこの一年本当にそのことを強く思うとともにね、今日皆さんにねこの神様の喜びをお話しするんだけど、結局私たちはねどうなってしまっているんだろうかということをね考えるとね、イエス様の言葉をまた私に思い起こすんですね。で今日最初にねそのイエス様が語られた御言葉をねちょっとご紹介したい、マタイの福音書の17章をちょっと開けていただいてね、新約聖書のマタイによる福音書のね、17章ですから33ページになりますが、17章の17節というところをちょっとご紹介したいと思います。17章17節33ページいいですか。じゃあ皆さんこれ一緒に読みましょうか。17章17節ご一緒にいきたいと思います。じゃあいいですか。はい、じゃあ一緒に見ましょう。イエスはお答えになった。なんと信仰のない横島な地雷なのか。いつまで私はあなた方と共にいられようか。いつまであなた方に我慢しなければならないのか。その子をここに私のところに連れて行きなさい。ここでね悪霊に取り憑かれた子供を癒す場面として描かれている箇所なんだけど、ここでイエス様がね言われた言葉、なんと信仰のない横島な時代なのかを言われましたね。で今日はねこのなんと信仰のない横島な時代なのかというねイエス様の嘆きにも近い言葉についてね、まず冒頭でちょっとご紹介したい。でこの横島な時代なのかというふうに訳されている言葉ですけどね、イエス様が2000年前来られて、まさに私たちね昨年のクリスマスでもお話ししましたけど、世の光としてね神様が送ってくださいましたね、使わせてくださいました。この地上の人々を救うためにメシア救い主としてこの地に来てくださいました。しかしそのイエス様の目に映ったその時代はどんな時代だったのか、目に映ったものは一体どんなものだったのでしょうかと考えてみると、イエス様はここでなんと信仰のない横島な時代なのかと嘆かれてるんですね。いつまで私はあなた方と共にいられようか、いつまであなた方に我慢しなければならないのか。ここで皆さん何を思うかといえば、もしね、もし今の時代にイエス様が来られたらどうなんでしょうか。この時代を見てね、なんと信仰のない横島な時代なのかとね、同じ言葉を持ってこの世界を見つめておられるかもしれないし、嘆いておられるかもしれませんよね。そこでね、横島な時代というこの言葉ですけど、これもともとはねどんな意味かというと、横島なというのはね言語ではねディエストラミネというんですね。でもともとはねじ曲がったとかひねくれたという意味ですけど、ね、そういう意味で取られるんだが、もっとさらに根本的に言うと逆さまになっているという意味なんですよ、ね、だからただねじ曲がってひねくれたということよりももう逆さまである、転倒しているというのが本来の意味です。 だからイエス様は何とおっしゃったかというと、この時代はなんと逆さまな時代なのか。逆さまってどういうことですかね。あるべきものがね、全く逆さまにひっくり返ってるわけでしょ。イエス様から見ればこの時代はね、全てが転倒している時代、逆さまの時代だった。じゃあ何が逆さまなんでしょう。本来あるべきものがあるべきところになくてね、まあ簡単に言えば逆さまだから、上にあるものが下にあるし、下になければならないものが上にあるしね、北になければならないものが南にあるし、東になければならないものが西にあるし、天になければならないものが地上にあって、地にあるべきものが天に挙げられている。ますます意味が分からなくなるでしょ。私も分からなくなった。とにかく逆さまで時代がね、逆さま、逆立ちしているというんです。転倒しているというんです。まあこれをどう取るかというと、私分かりやすく言えばね、皆さん全てのあるべき秩序が乱れてね、もっと言えば価値ということを一つ論じてみればね、最も大切にしなければならないものが最も軽んじられている。さほど大切でもないもの、何よりも大切なものだと勘違いしている。これが皆さん逆さまということの意味です。だから何がわかるかというと、この逆さまになっている時代を見つめられたイエス様はね、いつまで耐えられようか、我慢できようかと言いました。じゃあイエス様の目から見て逆さまになっているってどういうことなんでしょう。イエス様はただ神様の理想のことしか考えてらっしゃいません。神様の御心が行われることだけを願ってらっしゃいます。この時代が逆さまに見えるということは、この時代は神様の理想を考えてみたということ、全てが逆さまになっていると思ったんです。さあ 今を生きる私たちの時代どうですかね。神様の理想というものを考えたときに、私たちは神様の理想と逆さまの生き方をしてないだろうか、逆さまの時代を生きていないだろうかということですね。で、私が今ね、皆さんにもう一度創世記からお話をしていることの意味も、それから国史をね、皆さんにお話していることの意味もどこにあるかというと、逆さまになってるんです、全てが。じゃあ逆さまじゃなかった時があるんでしょうか。逆さまでなかった時を探さないといけない、ね、それはいつでしょうと考えてみればね、逆さまでなかった時って最初なんだ。だから私たちはいつも初めに帰らないといけないんです。聖書は私たちを初めに返すことから御言葉を始めます。はじめに神は天地を創造された。ね、はじめに変えることから始まりますよ。はじめに言葉があった。ヨハネの福音書はそうあるでしょう。皆さん、福音書は全部はじめから書いてるんですよ。皆さん、福音書をね、4つの福音書眺めてみると、すべて初めから書き出しているのね。マタイの福音書の冒頭はどうなってますか。アブラハムの子、ダビデの子、イエス・キリストの系図ということ。イエス様の初めから書き起こすためにアブラハム、そしてダビデの家系から書き起こすんです。マルコの福音書の1章1節はこうなってます。神の子イエス・キリストの福音の初め、神の子イエス・キリストの福音の初めと書いてある。ルカによる福音書はどう書いてあるかというと、挨拶文から始まっていますよ。でもよく読んでみてください。 そこで敬愛するテオフィロ様、私はすべてのことを初めから詳しく調べています。順序正しく書いてあなたに検定するのが良いと思います。そういう言葉を書いて福音書を書き始めますね。初めから詳しく調べて順序正しく書こうとしています。そしてヨハネの福音書は初めに言葉があった。皆さんそう考えると聖書は意味軸も全て初めというものを大切にしてね、初めにというところに私たちを立ち戻らせて、そこから物語を綴ろうとしていますね。だから私たちの人生もそうですし、この国の歴史もそうですし、あるいは世界の歴史もそうかもしれないけど、初めに立ち返り、初めを思い起こす、このことの大切さというものをね、改めて知らなければいけない、そう思うんですね。さあそう考えてみるとね、イエス様がおっしゃる逆さまというのは、初めに神の理想があった。皆さんにお話しする創世記はまさにその理想そのものですね。それから見たら今は逆さまになっている。だから逆さまになっているから、どうやってこの逆さまになっている時代を元へ戻すんですか。逆さまになっていない、逆さまになる前の正しく秩序あったその時代がどんな時代なのかを探し出さなければいけない、見つけ出さなければいけないですね。その時代から今が逆さまになっているわけだから。先日ね、私ある友人と話をしててね、もう本当にいろいろ話をしててね、話をしてて彼ももうね、まあ困ってるんですよ、この時代の風潮に。で何を困ってるかというと、自分が少しね意見を述べると返ってくる言葉がね、その考え方は古いという、ね、まあ、具体的な内容は言いませんが、私から見たら至極真っ当な話です。でもね、古いと言われる。で彼は言うんです、古いから悪いというわけじゃないのでね、古いという言葉を持ってこの断罪される、じゃあ新しいものがいいのか。皆さん、新しいものがいつもいいと限らない。古いからいつも悪いんですか。こういう一つのね、新しいとか古いという物事のね物事の価値判断もね、私たちは本当に逆さまじゃないかなと思います。新しいものってどこから出てくるんですか。新しいものってどこから出てきますか。新しいものはね、すべて人間から出てくる。堕落した人間から出てくるんです。罪人が考え出すものが新しいものなんです。それがいいものですか。新しい思想、新しい価値観、ね、そうやってまさに新しいものが素晴らしいというね、ふうに思ってしまってるかもしれないけど、新しいのが素晴らしい。だから昔の人は新しいものを決して探さなかったし、作ろうとしなかった。私は皆さんにいつも言うでしょ、日本の歴史は何の歴史？中古の歴史です。昔理想があった、その理想を失ったから今混迷してるんだという歴史観を日本人は持っていたんです。この歴史観をね、もう一回取り戻さないといけないですね。 聖書もそうですよ。新しいものを何か語ってるんじゃなくて、私たちにもともとあったものを教えてる。もともとあった神の理想、それを私たちが失いね、もともとあった神の御言葉を失いね、もともとあった祝福の御言葉をね、私たちが実現できなくなっている。その初めに私たちを立ち戻らせて、もう一度その理想を実現させるところに歴史の歯車をいつも戻そうとしている。それが古い考えでしょう。まあ、私なんかの、ね、考え方もそういう意味では古いと言われるんでしょうね。そして新しいものが進歩的であると。よく言うでしょう、進歩的だと。今の人権思想においてもね、現代の思想においてもね、進歩的な考え方、それはどんな考え方かといったらね、いわゆるジェンダーフリーがそうです、男女平等がそうです。でも私から見たらさ、退化してるんだよ。進歩なんかしてません。退化、腐敗してるんですよ。でもそれ言うとね、古いとか時代に合わない。そりゃ合わないよ。逆さまの時代に合うわけないじゃない。考えてみたらね。だから皆さん、私たちはもう一度ね、本当にあるべきものを探し出さなきゃいけないし、それは新しくね、見つけ出すんじゃないんですよ。過去にちゃんと埋もれてるんです。だから私は皆さんにね、この聖書をもう一度初めから学ぶことの意味をね、改めて強調したいと思いますし、また私たちが生まれ育ったこの日本という国のね、歴史も同じだと思うから、じゃあ日本という国をたどるときにね、従来の日本史ではダメなんです。国史でなければいけない。そして最初に日本のことを真剣に思いね、この日本の歴史を残しておかなければならなかったと思った方たちが古事記を編纂したんです。日本書紀を書いたんです。だからその思いに私たちが立ち返るときにね、今言った逆さまな時代がね、元の時代へと戻っていくに違いないと思うから。だからね、皆さん、古きを訪ねて新しきを知るって言葉あるけど、まあ、新しきを知る必要ないです。古きを訪ねて古きに染まるべきです。本当に古の中にね、神の理想があると。そういう意味でね、令和の中高がね、起きなきゃいけないね、そのことを思うわけです。それを起こす力はね、どこにあるのかっていう、それは初めの歴史を知ることです。歴史の始まりを知ることです。国の始まりを知ることです。それがなければ絶対にこの中高の心は燃えませんし、もっと言えば愛国の心は本物にはなりません。またこれは後々のテーマかもしれないね。まあ、そんなことを最初ちょっと皆さんにね、知ってもらった上でね、今日のお話していきたいなと思うんですけどね。さあ皆さんね、1月に入りましてね、もうすぐ旧正月、いわゆる春節を迎えますよね。で今岸田総理はアメリカに行ってらっしゃいますし、ヨーロッパを巡ってね、アメリカに行ってバイデン大統領と会談をしましたね。今回のね、欧米歴訪はね、とても意味があります。で日本ではほとんど報道されてないかもしれませんが、もちろん行かれたことは報道されてますけど、その国際的なね、評価あるいは意義というものについてはあまり報道されてないかもしれませんが、今ヨーロッパ、アメリカは日本の動きを大変称賛しているんですね。と同時にね、これからの世界情勢を見る上で日本がまさに鍵になるということで一致している。だからね、 G7 が広島で行われます。広島ですることはちょっと置いといてね、 G7 が日本で行われます。議長国が日本ですから、そのためにね、岸田総理はこれからおそらく外交的にもいろんな形でね、水面下で動かなきゃいけないと思う。今ね、岸田総理が外交を展開しているその青写真は全て安倍総理が作ったもの。 その通りもやってます。もちろん細かいことは違うけど、でもね、大きな流れは安倍総理が引いたラインを今やってる。だから欧米が今日本に非常に注目してるんですよ。と同時にね、中国はとてもそれに対して脅威を感じてるので反発してますよ。中国が反発してるということは正しいんですよ。これバロメーターだ。中国が反発してると正しいの。朝日新聞が反対すると正しいんですよ。毎日新聞が反対したら基本的に正しいしね、TBS とテレビ朝日が文句言ったら正しいんですよ。だから我々ね、考えなきゃ、政治家はね、朝日新聞書かないと、あ、政策間違ってるから。でもね、世界で今そんな風に見られてます、日本がね。で、この日本の置かれている、ね、地政学的な位置、これも大事だけど、皆さん、日本って世界の経済大国の一つなの知ってる？中国の経済ちょっと置いといてね、そう考えたら世界第2位の経済大国だよ。その日本のね、立ち位置がどうあるべきかっていうのは、ね、実はものすごく大事だし、ものすごく世界に注目してる。じゃあそんな中でね、皆さんこれから春節を迎える、そんな中でね、日本において一つとても心配しないといけないことはね、中国人旅行者が入ってくることでしょう。今水際対策やってます、強化してます。でもね、すり抜けてくる可能性があります。でこのことはまたこのことで一つの問題なんだけどね、皆さんね、中国の今の現実知ってますか？ちょっとご紹介しましょうか。これが共産主義だということを知ってほしいから。中国今どんなことになってるかというと、ね、ゼロコロナをやめましたね。そして春節に向けて旅行を解禁しました。多くの人が国内を移動します。国外にも旅行に行きます。今まではもうね、何かあればロックダウンだ、何かあれば行動制限だった。でも今これから自由にします。コロナがどんどんどんどん蔓延しています。そんな中で習近平がどんなことを言ったのかというと、習近平は昨年の12月26日にね、地方政府の官僚たちも集めて、愛国衛生運動だと言い出しました。言葉の意味はだいぶ実態とは違いますよ。愛国衛生運動。中国人って変な言葉考えるよね。で、何と言ったか、その会議で彼はこう言ったんです。なるべく早く大半の国民に感染を実現し、迅速に集団免疫を実現させ、経済活動生産の再開を指示しました。で皆さんね、一見わーと思うでしょ。でもこれ、ね、疫学上は正しい。早く感染させたらすぐ治るの。乱暴だけどね、やり方は。でもこれを今中国やろうとするんです。だから皆さん止まるどころか、どんどん感染させなさいと言ってる。ね。そしてな、そしたらね、3月に大きな大会が控えてるから、それまでに終わらせたいのよ。だからもうとにかくね、8割の人々が感染するようにね、指示してるんです。すごいね。陽性人口を 80% に達成しないといけないと習近平が命令した。そしたら地方の官僚はね、これが達成できないとクビになるんだそうです。共産党だから。だからもう地方の官僚たちはね、今大慌てで人民をとにかく野に放ってね、もう早く感染させるようにねしてるんだと。もう無理やりこの目標達成しないといけない。もう共産党が目標立てたら絶対命令だから、もうね大変なことになるんですよ。それができなかったら首が飛ぶんですよ。 でそれを受けてね、一般の国民はどんなことを言ってるかって言ったらね、これで中国はねもう一回世界中にコロナをばらまく好機が訪れた、さあ世界に出ていこうって言うんです。それで中国だけは早く集団免疫獲得して終わるんです。でまた世界中が苦しんでるのを見たいって。でも実際ね、弊害もあってね、これ 80% ですよ。すごいでしょ。だから弊害が出て今バタバタ死んでるんですよ。でも共産党はどう思ってるかって、これで死んだら寿命だと思ってるんです。これもねいささか乱暴でも考えてみたらそうだね。病気になって死ぬんだから寿命です。でもたくさんの方が亡くなります。でこれはまだ完全な情報じゃないけど、周辺情報によればどうも習近平のお母さんはコロナで死んだみたいです。でももう96歳だから、であれとおそらくね、これは習近平のお母さんだろうと言われてるんですよ。12月28日に大変なことが起きてるんですよ、北京でね。それはねもうね、高官の、ね、母親ですから、もう主席の母親ですから、亡くなると入る病院は決まってるんですよ。そして必ず人民解放軍がやってくるんです。でそういうね、周辺の状況を見るとどうもね、習近平主席の母親が入院したんじゃないかっていう、ね、マイクちゃん大丈夫か、推測される。まあ96歳ですからね。であと皆さん、あの外務省の報道官ね、外交官も52人死んでます。でこれもちょっとね、まだ確定じゃないけど、もしかしたらその中の一人にね、あの皆さんもテレビで見たことがあると思う、張立憲というね、メガネをかけたちょっとこのヤクザっぽい顔した報道官でしょ。あの人夫婦ともコロナになってるんですよ。でもしかしたらその張立憲という人は亡くなってる可能性がある。でもそういうことを考えると、今中国はそんな様子よ。まあ、そのことを皆さん一つだけにちょっと知っといてほしいんですよ。まあ、こういうことの中でね、まあ、日本はね、これから世界の中で大きな、ね、役割があると思います。それはね、安倍総理が残したね、まさに種だろうと思います。それがやがて花を咲かせる時が来ないといけないと思うね。でもそれを阻止したいという動きも当然出てくるから、まあ今年また裁判が始まりますけどね、もう本当にそのことにあんまり心を奪われないようにしてほしいなと思います。安倍総理という方を失ったことがね、どれほど大きな日本にとってね、損失であったかということを私たちはね、心に留めなきゃいけない。そしてその安倍総理が残した遺産を、あるいは蒔いた種をね、ぜひこの岸田内閣がね、継承してね、そして世界の中で今年2023年サミットに向けてね、一つの大きな国際秩序を作っているためのね、まあ、うん、まあ、リーダーとは言えないかもしれないけど、それに近いね、働きをしてほしいなと思ってる。でもそういう兆候はちょっと出てるからね、それだけはちょっと知ってる。ですから今回ね、アメリカに行って、まあ、いくつかの踏み込んだ合意がなされてますし、皆さんもしかしたらイギリスとのね、かつての日英同盟が復活するかもしれない。すごいことですね。だから決して皆さん今年はね、悲観するべき年ではなくて、もしかしたら希望の種がまかれる年になるかもしれない。そんなふうに思います。大黒様来たし。尻尾袋の中に何が入ってるのか。さあ皆さん、そういうことでね、私たちはもう本当に原点に帰りましょう。もともとあったね、逆さまになる前の時代に戻りましょう。そう考えた時にね、皆さん先日お話したヒポクラテスという人がいるでしょう。この人の言った言葉、本当に示唆に富むと思います。その言葉一つご紹介しますけど、こういうこと言ってるの。ヒポクラテス、歩くことは人間にとって最良の薬である。 今年の冒頭にね、健康先生が昨年の一文字ということで歩くということを言われてね、そして神様が園の中を歩まれたっていうね、その御言葉を思い起こしてね、そして絵の具も神と共に歩んだというね、そのことを紹介されましたけど、考えてみたら皆さんそうでしょ、人間が歩くという直立して二足歩行するというのは神様から与えられた特権ですね。神の似姿に作られた私たちは神様も同じように歩くことを知っています。私たちも歩く、だから皆さん歩くことがどれだけ、皆さん当たり前のように思ってるかもしれないけど、どれだけ特別なことかね。だからさ、歩くということがね、最良の薬だと言ってるんですよ。だから私はこれを思いながらね、今年は皆さんどんな一年にしようか、歩く一年にしましょう。だからもうね、国士の旅で皆さん歩く一年にしましょう。もういろいろ歩こう。ね、伊能忠敬は日本中歩いたんだから。皆さん私も歩きましょうよ、本当に。あの乗り物もいいけどね、やっぱ歩いていけるところは歩いていく、ね、そして歩くことが最良の薬であるというね、このことを思うとね、人間としてのね、どうですか、生きる上での基本が皆さん歩くことじゃないかと。いや本当にヒポクラテスいいこと言うよね。でも食事はどれほど大事ですか、なんて言ったのかな、食事で治せない病気は医者でも治せない。皆さん私たち食べること、そして歩くこと、この大切さに目を向けないといけないよね。でも皆さん食事が大事ですよ、食事で病気治りますよって、もし今こと言ったらね、どういうことも、そんなことがあろうか、お稼がだろ。でも考えてみて、そんなことを言うんじゃなくて、病気をどうやって治すかって、病院行くっていうんじゃない、今の人病院って食事で、あ、病院って病気は治すんじゃありません、食事で治すんですよ。それを考えたらね、食べることどれだけ大事だろう、そう思ってね、今日皆さん聖書読んでみたらどう、私最後に神様が言った言葉は産めよ増えよという祝福の御言葉だと言ったけど、その後にもう一言付け加わってたね、祝福の御言葉を話された後で神様もう一言付け加えてらっしゃるんです。何を言われたの、ん、何を言われたの、ほら食べ物与えてるんだよ、全地に生える種を持つ草と種を持つ実をつける木をすべてあなたたちに与える、それがあなたたちの食べ物となる。ああ、それで今日私思ったの、ああ神様はね、祝福の御言葉をくださった後に食べることについてちゃんと教えてくださってる、食べることがどれほど大切かということを神様はもう聖書で教えておられるんです。食べ物を与えると言ってね、食べるということが、食物というものがどれほど私たちにとって大切なことなのかを神様はあえてここで語られてるんであります。それを思ったら皆さんね、産めよ増えよという祝福の御言葉とともにね、これを成就するために食べ物がいるんだと。食べることがどれほど人間にとって、歩くことと食べることがどれほど人間にとって基本的な営みであるかということを教えてるんじゃないですか。そうもし考えたら、これこそ古の真実です。もし私たちが歩くことについてそれほどの価値を置かず、食べることについてそれほどの価値を置かない生活をしていたとすれば、それはイエス様から見たらどんな時代に見えるって、 逆さまの時代に見える。なぜ歩くこと、食べること、そんなに軽んずるのか。なんと信仰のない横島な時代なのか。私もね、胸が痛いです。食事について私もね、全然関心なかったもう食べることあんまり好きじゃなかったし、だから兄貴といつも話してたんです。もうね、サプリメントさえ飲んでれば生活できるような、そういうもの開発されないだろうもうこの粒だけでいいからね、もうこれ飲んだらもう一日終わるっていう、そういうの誰か作ってくれないかなでも今そんなこと思ってませんよね。でもね、やっぱり皆さんね、どう、今の社会は食べることにそんなに関心持ってますか。もう簡単なものを作って手安くね、手軽にできるもの、栄養とか人間の食生活全ての基本だという観点に立ってね、食事してるだろう。そう考えたらね、逆さまになってるよ。逆さまになってる。で、食事が大事だって、三度食べるこの食事が人間の体を作るんだし、病気にもならないんですよって、そんな食育と言われるものをもしね、声高らかに言い出すと、ものすごい非難が来ると思います。だから本当に私たちの時代はね、進歩どころかね、ますますますます退化してるんだと思う。それを戻さないといけない。そんな意味で今日ね、皆さんに今日創世記の最後の箇所をもう一度取り上げるのは、神様の本当の理想について知ってほしいからですね。はい、それでは皆さん、レジュメのところ見てください。神の喜びの告白と書いたんです。神様が本当に喜ばれたんです。それが今日の箇所ですよね。じゃあ皆さん、そこの箇所のレジュメのところ一緒に読んでみましょうか。じゃあご一緒にどうぞ。神は天地創造の最後に全てのものをご覧になり、見よ、それは極めて良かったと喜びの告白をされた。神は天地万物の全てをご覧になり、その美しさに歓喜された。またご自分の似姿に創造された人間を見つめられ、その至福の瞬間を永遠に味わいたいと陶酔された。ここに神の天地創造における信条があり、人間に対するあふれるばかりの愛がある。神の天地創造の全ては人間のためであり、神は人間だけに愛と祝福の御言葉を語りかけられたのである。皆さん、6日間の天地創造が終わった時、神様は祝福の御言葉を私たちにくださいました。埋めよ増えよと言ってね、祝福してくださいました。そして全てのものをあなた方にあげるから、全てのものをあなた方が納めなさいと言ってね、天地万物全てを私たちに無償で惜しみなく与えてくださいました。そして最後にね、これらのものを食べ物としなさいと言って、私たちの食生活にまでも心を配ってくださいました。そのようにして神様が理想とされた世界が人間への語りかけを持って終わった時ね、神様はその作られた世界をもう一度全てをご覧になりました。最初の日に作った光あれという御言葉から始まってね、その全天地を眺め、そこに生きるさまざまなる生き物の営みを眺めながら、海の中を泳ぐ魚を見ながら、空を飛ぶ鳥を見ながら、大地に生える多くの食物の豊かな実りを見ながらね、そしてそのエデンの園という潤いの土地にね、私の似姿として作ったアダムとエバが成長するのを見ながら、埋めよ増えよと祝福したその御言葉が、このアダムとエバに実現することを願いながら、さあそのすべてを終わってみたときに、神様どう言った。見よ、それは極めてよかった。ここで皆さん、神様のもう言葉では言い表すこともできないね、
あふれるほどのね、ほとばしり出るほどのね、歓喜の喜びがね、あることが見えますか。今日皆さん、その神様が最初に喜び踊られたね、その世界を今日垣間見てほしいし、その世界に皆さん立ってほしいよ。神様が歩まれた道を、たどられた道を歩むということはね、その位置に私たちもいるということです。皆さん、この神様の喜びが分かりますか。自分の思った通りに全てのものができたんです。見るたびによしと言われた、よしとされたと言ってね。でも何でも言うけど、よしというのはいい悪いという淡泊なね、善悪の判断や良非の判断じゃないよね。よしという言葉の中には美しいという心情的情緒的な思いが入ってますよ。よしと言われたのはもう心惹かれるほどに、それが美しくて愛おしくてたまらないという思いから、よしと言われたんですよ。これでよいと。その神様の心情がね、もう踊るようにしてね、このよしという言葉に込められてますよ。そしてそれを度重なる中でね、最後極めてよかったって、その良いと言われた世界を神様はどうしたいの。ずっと見ていたいんです。ずっと眺めていたいんです。行くたびも行くたびも眺めてみたい。いつまでもいつまでも見ていたい。見ていて飽きることない。そんな喜びの世界を神様はお作りになった。そこに愛する似姿に作ったアダムとエヴァがいる。その光景がどれほど皆さん麗しかっただろう。どう思いますか。感じる。皆さん、映画で一番美しい光景って何だと思う。そういう情緒をなくした。え、映画のワンシーンでものすごく美しい光景。え、何が美しい。もとも美しい光景何だと思う。もうそれそう。もうね、大自然の美しい世界の中でね、たった一人の男とたった一人の女がね、東と西から走ってきてね、わーっと言って抱き合ってね、男性が女性を抱き上げてクロクロクロクロ。それぐらい美しい光景ないよ。ある、それ以上。それは大自然のね、美しさね、見てたらそれはそれで感動するじゃん。それに誰もいなかったらね、まあ、それはそれ美しいよ。私も風景写真撮るから。やっぱり神様はそこに見たかったからね。お一人の男と一人の女がね、愛を探してやってきてね、抱き合うその瞬間、もう万物も喜ぶんだ、ね、木がね、祝福のね、ようにひらひらひらひらとね、そりゃそうなりますよ。そして花はね、美しく咲いてね、香りを漂わせてね、その花園の中で男性と女性が愛し合ってるその姿を神様見たら、はぁ、極めてよかったと思いませんか。そう思わない。これが最も美しい世界ですよって今言ったら、もし国会で総理大臣がこの話をしたらどうなると思う。まあ辻元清美とか蓮舫とか、こういう人がガミガミガミガミ言うだろうと思います。その時岸田氏を言うべきです。
ああなんと信仰のない横島な時代なのか、いつまであなた方と共におれようか、いつまで我慢できようか。そう言ってみたら議事録残したらいいの。そう思うよ。本当それが理想です。何が美しいってそれほど美しいものあります。そう考えた時にね、神様はこの時ね、本当にどれほどの喜びをね持たれただろうかということは、皆さんこの理想を取り戻すことなんです。これが幸せなんです。これが幸福なんです。少子化問題を解決するためにこの度ね、岸田首相が異次元の少子化対策と言ってます。私はこれ反対するんですね。まあ、先ほど言ったように岸田首相は外交は今いい感じなんですよ。でもね、内政はちょっといろいろ問題があるんでね。でもね、この少子化問題はね、こういうことでは絶対解決しません。皆さん、本当に神様の理想に変えることね、私たちの心は、その神様の似姿に作られている私たちの心はね、神様の喜びに打ち震えるような、神様のその喜びの世界を相対的に感じることのできる心を持っているからね、その世界を語るとき、私たちの本心は喜ぶんですよ。それを失ったことが堕落なんですよ。だから私今日あえて書いたのはね、この天地に響く神の喜びの声です。ああ極めてよかったって、この言葉はね、もう天地にこだましたんです。天地に響いて神様の告白となったんだけど、もう私初めてだと思うよ、説教の題目で歌声になったんです。歓喜の告白にしようかなとも思った、いや歓喜の大告白にしようかなとも思った。でもね、神様はそんなもんじゃない、もう歌声になった、嬉しいなーって歌声になったんです。皆さん本当に嬉しくなると歌になるんで、言葉が歌になるんですよね。祈りになるんです。それが賛美になるんです。だから日本の五七五七七は祈りであり歌であると言いました。これ皆さん国史の学びでまた出てきますよ、日本で最初の愛の歌が、愛の歌が出てくるよ、最初の愛の歌。もう愛のね、皆さん本当に心豊かにね思い起こすとね、いやーこんなところに愛の歌があった。今の日本人で愛の歌何が好きですかと言ったら何を言うの、いろんな歌出てくるでしょ、愛の歌。私だったら何を言うかなって考えたときに、いやあ最初の愛の歌ご存知ですか。そう言ってスサノオノミコトの愛の歌を、もし私の一番の愛唱歌ですという人がいたらすごいことだと思うし、もし多くの人がそれを思ったらこの日本は変わるんですよ。皆さん神様の歌声を今日聞かないといけないね。神様どんな歌声でこの歓喜の喜びを歌ったんだろうか、そう考えたら天子先生が歩く神様と出会ってね、歌になったじゃない。あんな風になるのよ、神様の心情に触れるとね、歌が出てくるんです、踊りが出てくるんです、ね、それは賛美と祈りとなって天と地にね響き渡るんです。その光景はそれこそね美しいとしか言うことのできない世界なんですね。だから私たちはその世界を失ってしまいました。神様が大いに喜ばれ、心から美しいと感じ、
そして歌声として天地に響き渡るほどのね、賛美を捧げておられた神様が悲嘆に暮れ、悲しみと嘆きと痛みの中にのたうち回られる神様になってしまいました。私たちはもう一度この創世記の世界をこの地上になさなければいけませんよね。その理想を取り戻さなければいけませんよね。そのために私たちはこの聖書を学びます。この聖書の理想に立ち返って、もう一度この国をね、神の願いのままに御心が行われる国としてね、生まれ変わらせたいと思います。日本にも美しい時代があった、古にね。その理想が失われるたびに、多くの先人たちはこの中興という思いを持ってね、日本の神話を取り戻そうとしました。まあ今日はね、あの午後からまた宗兼さんが特別なスピーチがあるんですよ特別講座があるんですよねでも確かにね、今回ね、宗兼さんが紹介してくれたね、その松尾慶雲という人は、ね、私も知らなかったんですよ。まあその方の話あると思いますけど、ね、でもね、その彼がどうして生き方できたんでしょうね。多くの日本人が戦前ね、国のために命を捨てて戦いました。その中には本当に語り尽くすことのできないさまざまなる物語があると思います。その中の一つをね、まあ、今日また紹介してもらえると思いますけど、私はね、あれ見ながら何を思うかったら、どうしてこの人があのような生き方ができたんでしょうと考えるのね。それは皆さんはっきり分かることはね、ふるさとへの思いとね、歴史の事実なんです。それを学んだから、このふるさとのために、この国のためにといって歩むことができる。本当に私たちが生まれ育ったこの国がね、どれほど美しい国であるか、先人たちがどれほどの思いでこの国を守ってきたかという、その原点を知らなかったら愛国心は湧いてこないんです。改めて皆さんね、本当に私たちはね、もう一度初めに立ち返ることの大切さ、そして初めに立ち返って、その初めにあるものを見つめ直す大切さ、それを知ればね、私たちの本心は間違いなく目覚めます。間違いなく皆さんの心の中にある神の似姿として作られた本心は、愛を求め、美を探し、真理を尋ね求めるね、燃え盛るほどのね、魂が、躍動が皆さんの心の中で目を覚ましますよ。止めることのできない、誰も止めることのできない、その愛の皆さん喜びはね、もう何をもってしても消すことができません。それをもしね、一人一人持つ人が増えればね、それが日本を変えるでしょう、世界を変えるでしょう。まあ最後に言います。昨年の今年1年の顔、それはゼレンスキー大統領でした。でもゼレンスキー大統領一人に生きされるものではなくてね、私は昨年は本当につくづく思うのはウクライナの人々、しかし彼らの何が世界を変えたのかといえば愛国心です。その愛国心を世界が見た。このようにね、国を愛する思い、ふるさとを愛する思い、人々の心の中に宿っているね、その愛の思いがこんなに気高くて尊くて美しいかということを知ったんです。まあ悲しみの中にあったかもしれないけど、私はああいう惨劇の中で美しいなと思った光景はね、 兵士として祖国防衛のために残る男性がね、最後女性と別れのキスをするシーンですよ。美しいよ。愛する子供を抱きかかえてね、最後の挨拶のキスをするシーンですよ。でもね、それ何がそうさせる？お互いが愛で結ばれてます。国を愛するという思いで結ばれてます。皆さん、本当にそこにね、人間がお金では買えない、何を持っていても買うこともできない、尊い尊い世界があります。これが神の似姿に作られた人間の本来の姿だと思う。それを少なくともね、見せてくれたんじゃないでしょうか。だから世界の人々がね、心を動かされたんだと思います。このことがね、世界を変える私はきっかけになるかもしれない。まあ日本人はまだまだね、どの程度目が覚めてるのか分かりませんよ。でもね、これから変わっていく、いや変わらなきゃいけない、そういう印がね見えているということを私は感じました。だから今年はそういう意味で皆さん新しい出発をしてね、本当に聖書の学びも国史の学びもそういう思いで皆さんの心に刻んでほしいし、同時に皆さん歩きましょう。歩いてその古の場に立って祈りを捧げて心を通わせて、皆さんの心が忘れ去っていたものをね、思い起こすような、どこかに置き忘れていたものを見つけ出すことができるような、その心になってくれることをね願っています。そしてどうかもう一度神様の理想を皆さんの心の中に思い起こしていただいて、今日神様がどれほどの喜びの歌声を上げて、天地に響くほどの喜びの歌声を上げて、この天地万物が完成した6日目のそれは極めて良かったという告白をされたのか、そのことをどうぞ忘れないでほしい。この告白を取り戻さなきゃいけないし、この喜びを取り戻さなきゃいけないし、この喜びを神様にお返ししなければならないのが、私たち神の似姿に作られた子女の子女としての立場である私たちの責任ではないかと思います。そう思いませんか。神様を喜ばせ差し上げるために私たちは召されたのであってね。だから昨年の中華神社にあった絵馬を思い出します。神様の笑顔がいっぱい見れますように。私たちはそういう生き方をしないといけません。どれほど神様を今日まで悲しませてきたのかということを思いね、本当に神様、あなたが喜んでいただける、ああこの世界を見てよかったと言っていただく。皆さん、よしっていう言葉あるでしょ。よし、いろんな意味があると思うよ。よしって情緒的な言葉だから、さっき言ったように善と悪を判断したり良非可非を判断する言葉じゃないって言ったでしょ。情緒的、心情的な言葉なんですよ、よしっていうのは。最後に慶子先生がある時によしっていう言葉ちょっと引いてみようと思ってね。よしと読む言葉ってどれだけあるんだろうかと思って辞書で引いてみよう。で、私も漢和辞典でと思って引いてみたら、ものすごい数ある。これもそんな風に読むんですかっていう言葉まである。でもよしと読むんだからすごいよね。それもこんなのはね、皆さんよくわかるんですよ。よし、これ全部よしと読むんだ。これもよしと読むんだね、名文も。喜ぶのあるよ、よし。それから近畿弱訳のね、この字、金。楽しい。歓喜の喜びね。これ全部書き出したら大変。 川の辞典調べてみたらいいですよ。
いっぱい出てくる。
まだあるね。嬉しい。幸福という字もよしとよくし、方向の方もよしとよくし、もちろん愛もそうだし、栄えるという字もそうだし、越という字もそうだし、皆さんここに出てくる一つ一つの漢字見てごらん。どれほどの意味がある。でもこれ全部よし。もうよしであり続けることが神の理想で、何を見てもよしよし、どれ言うかな、よしよしよしよし。なんでそうやって言うのかね。よし。私調べたら自分の名前も入ってたよ。これもよし。それからね、これもよし。私よしよしだ。そうかもね、飛行ってやっぱりほら神様の名前につくからね。もちろんこれもよし。それでもたくさんあるのよ。もうとにかくね、豊かという字もあるしね、それから賛美の賛とかね、恵子先生の場合はこの本名もそうだね、それからもちろん命っていうね、富もそう、メスという字もそうだね、あと徳もあるし、和もあるし、礼もあるし、あと仁とかね、もういっぱいですよ。もうこれ全部よし。よし。もっと言うよ皆さん。これよし。男はないんだよ。そういうことは皆さん、エヴァはよし。神様の最後に創造した女性エヴァがよし。もうね、男女平等とか男女共同参画とかつまらんことを言わずに、ね、聖書を学べば女性の価値がどれほど高いのわかるでしょ。でも男性と女性を比較してどっちが高いどっちが低い、こういうね、退化したような発想やめなさいと。本当に個人個人がね、どれほど神の見姿に作られたことが尊いことですか。男性と女性を作ったことがどれほどの祝福ですか。それを考えたら本当に皆さんすごいと思わない。まあこの他にもいっぱいあります。時というのもそうなんだね。時にからね。まああともいろいろあるけど、もう全て紹介できないぐらいあります。さあ皆さん、神様が良しとされる世界をね、取り戻しましょうよ。その世界になるための祈りを捧げ、その世界になるために皆さん、私たちは神様について学び、神様の心情をたどり、神様の歩いた道を歩みましょう。ね。日本の建国も同じですよ。美しい、良しとする地としてね、この国を祝福したんですよ。そこから全てが始まります。本当に美しい、麗しい、良しと言えるようなね、世界こそがね、万民の理想です。皆さんそんな人生歩みたいでしょう。皆さんの人生を見て神様がよしと言える、ね、それが本当の幸せです。人は別にどうでもいいじゃない。神様が見てよしと言える世界があるとすれば、それにも勝るものがあります。 どうかそんな思いでね、また新しく1年ね、皆さんともに歩んでいきましょう、ね、どうぞどうぞ神様のこの歓喜の歌声を忘れないでください。心に留めてください。はい、それじゃあ最後は賛美を捧げて終わりましょう。今日は529番、なんという喜びっていうね、歌詞で歌い賛美したいと思います。はい、それではお願いします。愛する 天のお父様、愛に満ち溢れるあなたの創造の御業を思い起こしながら、天地万物をお作りになり、その創造されたものを一つ一つご覧になられて、よしとされ喜び踊られた神様のその創造の思いが、今私たちの心の中によみがえってまいります。どれほどの喜びと、どれほどの憧れと、どれほどの親しさを持ってこの天地万物を創造されたのか、その一つ一つの創造の御業の中にあなたは持てるすべてを投入されました。愛のすべてを投じ、この美しい世界を作るためにあなたは一つ一つの被造物を愛の御手を持って、心を込めてお作りになりました。そこに出来上がったすべてのものにはあなたの愛の刻印が刻まれていて、それを見つめられるあなたの眼差しはただ愛おしく親しいと思うほどに、それらの万物を眺めていらっしゃる神様のお姿を今日思い起こします。しかしそれらのすべてはあなたの息子娘として、あなたの似姿として創造されるアダムとエヴァのためであったということを思うときに、あなたの心の中にはアダムとエヴァがこの世界を見てどんなに喜ぶだろうか、このエデンの園でどんなに楽しく喜び踊り生活をするだろうか、そんなことを夢見ながら一つ一つの想像を出していかれたことを思い起こすときに、私たちはそれだけでもどれほど神様からの祝福と恵みを受けているのかと心から心から感謝でなりません。すべてを与えてくださり、すべてを惜しみなく捧げ尽くしてくださった天のお父様、あなたの愛に心から感謝するとともに、私たちも心を尽くしてあなたの御前に歩まなければならないことを教えられます。神様がしてくださったように、私たちもあなたの似姿に作られた息子娘として、あなたが与えてくださった心を持っている、本心を持っている一人一人として、どうかあなたの喜びの歌声をもう一度この天地にこだまさせるために会えることができることを願っています。私たちの人生が私たちの喜びではなくて神様の喜びとなりますように、私たちの人生がこの天地万物をも喜ばせる、そのような歩みとなりますように切に願ってやみません。お父様、あなたのあの日の歓喜の喜びがもう一度この地になりますように、今年一年あなたの喜びの歌声がこの天地を覆いますように、切に願ってやみません。私たちもあなたの心情を尋ねて、あなたがたどられた道、歩まれた道を歩んでいきます。私たちは歩いて歩いてあなたの身元へと集います。どうかどうかそのような一年として祝福してください。神様、あなたの願いが、あなたの御心が、あなたの理想がこの地上に行われ、あなたの御心がこの地上になされますことを切にお願い申し上げます。その祈りを捧げながら、その祈りをいつも心に留めながら、主と共に歩むことのできる幸いを心から感謝する、そして私たちもまたその喜びを歌声として天に届けることのできる、そのような歩みをしていきたいと願っていますから、どうぞ導いてください。今日も創世記の御言葉を通して、あなたの限りなき 歓喜の歌声を聞きました。その喜びの場面に私たちも今立ちました。その喜びをどうぞもう一度思い起こさせてくださり、もう一度その思いに心からの憧れと親しさを感じることのできた恵みに感謝申し上げます。どうかそのことを忘れることなく、いつも神様あなたと共に歩むことのできる一人一人となれますことを切にお願い申し上げながら、一言の祈りですが、心からお慕いしてやまない主イエスキリストの御名を通して天のお父様の御前にお祈りいたします。アーメン。
はい、それでは聖餐式をしていきましょう。